こんばんは、エレキテルの上健です。
はい、ポリモングです。
1989年特集の第4回目、いよいよ最終回になりました。
はいはい、
1回目は88ステイト、2回目はピチカート5、3回目がフリッパーズギターで、第4回目ここでいよいよソウルツーソウルをかけようかと思います。ソウルツーソウルといえばイギリスのね、新しいジャンルとしてちょうど注目され始めた頃、
うん、
そこ聞いてみますか。1回目
はい、
はい、ソウルツーソウル、キープオンムービン。
ウレコーのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ソウル2ソウルのキープオンムービンでした。
はい、グランドビートね。
そう、ジャンルで言うとグランドビート、
当時グランドビートって言われて、まあハウスですよね。
遅いハウスってそういうイメージだったね、う
ん、ガラージっぽい、
うん、
遅いやつ、それの
ちょっと
グラグルーブとかね、
うん、でグラウンドビートが生まれたっていうのは、うん、ソウル2ソウルのレコーディングとかね、屋敷豪太というあの日本人の偉大なドラマーが呼ばれて、もともとは屋敷豪太イギリスでマニピュレーターとしてすごく有名な活動をしていたんだけども、
うん、
ソウル2ソウルで腕を見込まれて、うん、実験を繰り返してグラウンドビートっていうのを生み出したっていう、うん、屋敷豪太とその仲間たちがね、
はい、
それが大ヒットしたのがこのキープオンムービーですよね。
はい、かっこいいな。
かっこいいね。バックトゥライフとかね、
うん、
そんな
ミッシングユーとかね、
うん、
リズムもいいんだけど、このさストリングスがかっこいいんだよね。リゲーフィルファモニックオーケストラとかっつってさ、
うん、
RPO とかっつって、
うん、それが
リゲーフィルファモニックオーケストラが生の弦を
吹
いてるわけ。
それが知らなかった。
その絡みがかっこいいんだよね。
ソウルツーソウルのリーダーってジャジービーとかいう人なんだけども、
う
ん、
そうそうそう、ファンキードレッド、
髪型がすごかったね。そうそう、山盛りになっててね、
パイナップル頭ね。
そうそう、
808ステイトはまあその名の通り808じゃないですか、うん、TR808 じゃないですか、うん、ソウルツーソウルは TR909 だよね、このスネア。
ああそうだね、
うんうん、いいね、この辺、この辺からだからそういうヴィンテージなリズムマシーンがどんどん値段が、
そう、
高騰し始めると
逆に値上がり下がってや
つ。そうそう、
80年代の終わりで値下がりしたものが90年代になって、
うん、1年にして、
そうそう、そう切り替わったのが80年代。
去年までもうジャンクションミュージックで5000円で売ってた
そうそう、
やおやが、
うん、
今年はもうモダンツールスで15万になってる、
うん、そのぐらいの商品があったね。そうそうそう、びっくりしたっていう、う
んね、
そうそう、
でも実は同じ経営だったとかね、うん、その両者まあどうでもいいんだけどそんなことは、
エイトエステイトとか、はい、それまあ LFO とかがそういうハードな音を作っていて、
うん、
でもなかなか実際当時買った人でやろうとしてもなかなかそういう音が出なかったっていう、
うん、
後から聞くと本当にイギリスの人たちは改造してて、でコンプもバキバキかけてて、うん、それじゃないとあの音は出せなかったっていうのを後から私は知りました、はい、
そうですか、
うん、なるほどなと思って、
うん、
まあ買えなかったんだけどね、私は全然当時も全く
買えなかったね。
買えなかったから、まあ
買えなかったからね、なんかこういうドラムの音が出ないからさ、だから八百屋のサンプリングの音を出すためだけにサンプラー1台使ってたんだよ。バカみたいだよね、
うん、
もったいないよね。
贅沢なさかったけどね、それは
ドラムのためにね、そういうことやってたよ、うん、
そういう機材が改めて注目された時でもあったし、マニピュレーターっていう存在がすごく格好を浴びた時代でもあった。
あとだからさ、横揺れっていうかさ、
あ、そう、
16分音符の3連の中抜きみたいなスイングのビートが、
うん、
復活するわけですよ。ソウルツーソウル流行るまではさ、ジャストじゃないと気持ちが悪かったんだよ、リズムが、
うんう
ん、拍にちゃんと収まってないとかっこ悪い、うん、その70年代のディスコ系のさ、
うん、
16ビートとかさ、すごいダサくて気持ち悪かったんだけど、
うん、
これで一夜にしてやっぱりこれも変わったね。
そうだね、
このツンツンツンツンツンっていうリズムがかっこよくなっちゃってさ、
うん、
そうじゃないと気持ち悪くなったんだ今度
そうだね、
そうなのよ。
それももうすごく一夜にして変わってたっていうのは、
うん、そう、89年はいろいろだから一夜にしていろいろ変わりましたね。
そうね、はい、ソウル2ソウルはジャジー・ビーっていう人がリーダーだったんだけども、うん、スタジオではジャジー・ビー何もしなくてマニピュレーター任せだったっていうので、
うん、
でもお金と人気だけ持ってちゃったからみんな嫌になってマニピュレーターが辞めて、
うん、
で屋敷豪太は結局
シンプリレッド、
シンプリレッドに加入したっていう
メジャーのねロックバンド。でもよく分かんない感じだったけどね、うん、俺には。
え、そうだ
った。だって日本にいた時はさメロンでしょ、
う
ん、
そうだね、
メロンのドラマーでさ、うん、まあそっからイギリス行ってソウルツーソウル、
うん、
どっちもだからなんていうととんがってるっていうかさ、メロンなんてもう完全に頭のおかしい人たちっていう感じ
の過激なそういうね、
プラスチックスに輪をかけてさ、
うん、
もうどうしたくしたのっていう感じの、それのねメンバーだったわけだからさ、うん、そういう最先端バンドみたいなのを渡り歩いてきて、いきなり超王道ロック、そうシンプリレッドのドラマだからね。
やっぱり当時はすごく大人気、
びっくりしたってよりも唖然としたって感じ、うん、えーって感じ、なんでそっちに行ったのっていうさ。
それもね当時雑誌でやっぱ読んだんだけども、うん、シンプリレッドが新しいことに挑戦したくなって、うん、それで屋敷豪太がマニピュレーターとして呼ばれて、
う
ん、屋敷豪太当時マニピュレーターっていうかね、
う
ん、グルーブアクティバーって言ったんだよね。
グルーブアクティバー
かっこよかったね、それ。そうそう
憧れの職業で、
そうそう俺もなりたいと思ったもん
あんのか
よ分かんないけど、
まあ、ないんですけどね他の。
それでシンプリレッドのスタジオに呼ばれて、ドラムがあったから叩かせてくれって叩いたら、はいはい、それがすごくかっこよくて、うん、あまりにもすごいもんだからって言うんで、うん、その場でシンプリレッドのドラマがクビになっちゃって、はい、それで屋敷豪太がドラマーとして加入したっていう。
まあだからねいいよね、あの、うん、あの屋敷ごとのさ、
うん、
サンプリングの CD
ね、
なんで大笑いしてるかっていうと、うん、これはみんな使いまくってるよね、そうそうきっとね
一般の人はあんまり知らないかもしれないけど、サンプリング CD というものがあって、それでミュージシャンがね密かに屋敷ごとのサンプリング CD を買って、密かにでもないけど、
ある時期こう
みんな買って使っちゃった、あこの曲っていうのはあこれも屋敷ごとのっていう、
あれ
そうそう流行ったねそれは、
未だに使ってますけど、
うん、そうねはい、
はい、
その流れがだから89年にまさに始まったという、
うん、そうだよ、
そうそう、
まとめろよ、
重大な年でした。はい、
告知、
告知ですよ、そろそろ。じゃあ告知をポリさんお願いします。
俺なの？
あ、分かった、じゃあ俺が言うね。
いやいいよ俺が言う、
うん、
いや君が言って、
うん、言います。
どうぞどうぞどうぞどうぞ、はい、
ああどうぞどうぞって言って
はい、まあいいよ。
はい、12月11日日曜日お昼過ぎ、お台場カルチャーカルチャーで、なんとエレキテルのライブがあります。
ブーブー
の、このブーブーじゃないやん、
違う、
うん、拍手だよ、ここ逆じゃんか。ものすごい久しぶりに学研の
再発、去年あのボーリング場で、
あそうだね、それ以来だからその貴重なライブですよ、もうぜひ来てください。
エレキテルのライブなんてめったに見れませんよ。
そうだよね
本当だよ、
うん、で今回はだから電子ブロックの発売記念イベントということで、うん、電子ブロックをフューチャーしてやりたいと思います。
恋の電子ブロック、
うん、ファーストアルバムに入っていた電子ブロックを使った一曲ですけどね、うん、
それをやると。
もちろんやりますし。
そうですか。
そうですよ、もうぜひ皆さん来てください。
はい、
はい、4回にわたって1989年特集というニッチな特集を
本当なんか言葉にすると変だね、89年特集って、うん、
普通80年代特集とか90年代特集だよね。
しかもその年のカウントダウンとかじゃないからね。
そう、
その年自分たちが聴いてた曲っていうだけのことでさ、
だから、まあ、ベスト10とかとはかけ離れてるんだけども、はい、でも逆にその方が今につながる流れというのが分かった貴重な特集だったと思います。
自画自賛かよ、
うん自画自賛っていうかね、うん、自分で再確認した、
まあ、いつものことだ。
そうそう、はい、好きなことやってるからいいんですよ、それが楽しくって。
そうですか。
はい、そのようなわけでお送りしました、はい、お相手はディレクティリの上健と、
はい、ボリモールでした。